ね、加藤です。それでは私の除名処分の請求について、弁明をしたいというふうに思います。まず除名の理由について、請求人によるこの除名処分請求は全く不当なものであり、その理由たるものは処分理由になり得ないものであり、抽象と希望に満ちたものであり、理事会提案に対する正当な批判と問題提起に対する圧殺、封殺を狙ったものであると言わざるを得ません。特に定款から見ましても、定款は、6項目によってこれとこれとこれは除名対象ですよと書いております。はっきりと、それ以外は除名対象ではないんです。で、ここで言う組合に対する、妨害ですかね、組合活動に対する妨害あるいは混乱を生じさせたものでしょうね。私の、文書はそれ一つ、疑問に感じてます。それからこの請求は今回理事長が 私と松井氏に対する名誉毀損損害賠償請求300万と法的手段に訴えるという弁護士を通じての通知書、これと時期を一致にしていると考えざるを得ません。すでに次期役員が役員推薦委員会で選出され、現本会理事長や柳代専務理事、現理事のほとんどが落選していると、ことから明らかなように、現理事会は事実上不信任されています。そのような理事会が私を除名し、あるいは一号議案に挙げられた元役員を26年の臨時総代会で解決しているにもかかわらず、難癖をつけて請求したものを総代会の議題に挙げているのは、元役員の復活を阻み、現理事会の延命を図る不当な企てと言わざるを得ません。まあ、これは第一条議案は否決されましたので、この問題についてはクリアというふうに思っております。非常に喜ばしいことでございます。今回請求人は除名対象になった私の各総代宛に発信された文書は、個人標的の抽象にとどまらず、当組合の運営機関、これは自治会のことだと思うんですが、に対する希望抽象でしかありませんと断じて、この行為は組合において秩序と公平性を著しく欠く極めて卑劣であり、当組合を冒涜するものであると断じております。こんなこと、こんな表現ありましたですか？ないでしょ。もう一度読んでください。そもそも私が発信した文書は、1、第15回臨時総代会にあたって、2、緊急アピール、これでいいのか、全体共済はどこへ行くのタイトルで、理事会案の大幅な共済金、共済掛け金、値上げ案に対して、この値上げ案が採択されるなら、大型の事業者は合体し、組合の崩壊を招くと強く反対し、徹底的な経費削減、特に肥大化した管理費の削減のために、東京と北陸の事務センターの統合による固定経費の削減と人件費の削減を行うことが必要であると主張しました。これが死亡中傷でした。それからまた人件費のカットについては、役員報酬を返上し、範を示し、事務局員の給与や不要な人員を削減するのは、債務超過になろうとしている民間の赤字企業では当たり前の方策である。先ほど、いろいろ今の経営者の、あなたは経営者はどうしますかという問いがありましたけど、これは、こちらこそ、これを取り返したいというふうに思います。もし企業が赤字になったら、当然、役員報酬も取れませんし、従業員のも迷惑をかけると。皆さん、それは死刑犯ですから、よく分かっていると思います。それと同じことです。また、理事の削減案、現10名以上を6名以上にするというふうに定款の変更を、提案されました。これは、なぜそうするんだというふうに聞きますと、コスト削減である。理事が多いとコストがかかるという理由でした。しかし、これは、コスト削減を隠れみのにした一握りの役員で、統率省という困惑を暴露し、警鐘を鳴らしたものであります。つまり6名の理事会というのは、三役が3人おって、あと3人が理事しかいないんです。こんな理事会で、おそらくこれはもう北朝鮮ですね。そんな感じですね。独裁できますね。 それからまた組合の秩序と公平性を著しく欠くとはどの部分を指しておられるのかと明確にしていただきたいものです。組合の秩序を壊し混乱させたのは今回理事長の辞職発言とこれを撤回させた理事会ではありませんか。これらの文言は提案者に即位を返したいというふうに思っております。個人標的の抽象とは何を指しているのかもご説明願いたい。今回容疑者の今回理事長の辞任発言に対する私の批判は法務会士側の弁護士から法務会士が辞任を自ら撤回したのではなく理事会の判断事項に従ったということであって、判断事項で、であり法務会士本人の意思で撤回したものではないということでこれは法務会士への抽象であると断じておりますが前後の文言を文言よりは理事会の判断事項をはっきりと書いております。でそれはもう容易にかかるというふうに思います。決して抽象ではございません。で文言をですね自分の都合のように都合のように書き換えていくのはこれは詭弁というんです。もう詭弁にしてますね。でそもそも提案者理事会は、まあ、イコールになってますけどもこう提案者ということで書く弁明にしてこれ理事会の意思ですか提案者だけの意思ですか。これははっきりさせてください。当然この提案者の提案を総代会に提案するということは理事会で決定してるはずですからこれは理事会の意思だというふうに思います。現理事会の意思だというふうに思いますが、現のこの理事会というのはこの現の自由表現の自由ということがご理解なさっていないのではないかというふうに思います。で日本は非常に、自由な国でございまして現の自由が大いに、出るということで学校からも習っておりました。憲法による人権保障とは単に政府だけを叱ることではなしに民間企業や各種団体等のさまざまな集団が存在しその中である特定の事項に関する言論表現をそれら社会的集団が実質的に抑制するような状態が発生していると考えられる場合憲法が保障する言論表現の自由は市民の間にも適用されるということなんです。例えばある事業者の運営方針について賛否両論の議論が持ち上がったときその議論に利害関係を持ち活発に議論するのは当然のことであります。そういったときにその運営方針に批判的な利用者の発言を排除するような行為は公正なものではなく言論と表現の自由を抑圧することであり公平性をまさに欠くというふうに考えられております。まさに著しく公平性を欠くとは理事会が現に行っている私に対する除名処分ではないのか。誹謗中傷という言葉で言論封殺を図るのは言論表現の自由に対する不理解がもたらしたものであり非常に恥ずかしいものであります。また東京裁における除名は一体何をもたらすのかとその結果に考えていただきたい。組合員を除名すれば単に組織から排除するというだけではなしに共済会というものは生涯につながっているんです。で保険がなくなれば車が動かせることができない大工業もできないつまりもっと簡単に言ったら死刑と同じです。こんなことで、表現の自分を受け入れたりしたから死刑や。こういうことが許されますか。除名されれば、その経営者だけでなく、そこに働く従業員までが路頭に迷うわけです。この生活を誰が保障してくれるんですか。当然除名された組合員は法的手段で対抗するでしょう。損害賠償請求も大きなものになっていると思います。その後始末はこれは現理事会だけでなし次の時期の理事会がその解決のために奔走しなきゃならない。ただまあこれは個人にも請求できるそうですからこれに賛成者21名について、 と、すべてについて請求できるということですので、請求したいというふうに思います。もし除名になったらですね、それと、まあ、こういう時には、昨年度ですかね、役員外傷責任保険というものをお入りになったという、報告を聞きました。これは不当なことをやった結果、株主から賠償せよという保険ですね。これ大事じゃないですか。不当なことをやってるんですかね、皆さん。この保険に入ることは今まで考えられないことですね。この共済組合、役員責任賠償保険というのはみんな入ってるやつですね。なんか熟どころの10億とか5億とか、それは前の総大会で聞きました。入ってるって言われて、まあ、そういうことで、この除名は言論表現の自由のみならず、組合員とその家族、従業員の死刑に相当するものであります。組合の運営一家に対する誹謗中傷とは何なのか、批判することが誹謗中傷なのか、具体的な指摘は何一つせず誹謗中傷だというのは、どこかの国の独裁者がよく使うセリフと同じように見えるのは私だけでしょうか。私は理事会の提案事項に対して批判しているのであって、そのどこが誹謗中傷か明らかにしていただきたいというふうに思います。次に、任期中に他の共済に乗り換えた事実が云々、これについては当時の業界の状況を知った上で言っておられるのか、その価値に乗られたか、役員でしたですかね。で、単に現象面のみで一方的に判断せるのは短絡的な思考であり、誤っているというふうに言わざるを得ません。当時業界は世代改革会というのができまして、まあ、これ皆さんここに関係した方たくさんおられますが、これを中心に業界の公益社団法人全国運転材協業協会を改革し、真の業界の統一組織とするための話し合いがなされておりました。で、その話し合いの最終段階で役員人事などで、まあ、一定の合意が なされていました。何人出すかということですね。半々で出すということで、そういう合意がなされておって、で、当時私も社団の理事を務めておって、業協裁の合意による理事候補として社団役員の新しい役員の選出にも関与しておりました。当時宮平会長の言葉を信じて、真の統一がなされる、これで代行業界の不毛な争いがなくなると考え、純粋な気持ちで統一を改革を進めていったのであります。ところが三役の推薦段階で宮平会長は突然会長を取れ、会長が当組合の何々にしよう、なんでそれをするんですかというと、あいつはブレないから、つまり無駄にならないからと発言しました。で、これで業界の統一一本化は言葉だけ、単なる主導権争いということが判明したのであります。で、社団理事会での役員選出で会長が副大臣になり、私はその、副会長になったのでございますが、その時点で私は全財協裁の役員の理事を辞任しました。社団のその後の理事会で全財協裁が推薦された理事が宮平会長の指示通り全員辞任したんです。私が全財協裁から脱退したのは、業界の統一が絶望的になったためであります。当時社団での副会長として業務を行っていたのですが、会長が1年で辞任されて、やむを得ず、その後、あと1年間を私がやりました。それも当時の国土交通省からの指示であります。指導であります。前会長の前任期間の1年間、会長業務を引き継ぎ、任務終了した後、後任を丹沢氏にお願いし、私は会長を辞任いたしました。辞任というべきがやりました。次期会長がないということになりました。で、なぜ私が会長を継続しなかったかと申しますと、全財協裁が集団脱退して、もはや私が会長を続ける意味がなくなったからです。分裂が固定化したんです。皆さんもよくご存じの通り、今あります 財団法人、運転代行希望ですね、これは分別の結果生まれたものです。まあ、そういうことで私は開業を継続しなかったということです。その後、1年か2年経ってからですかね、宮平会長から私が会場終わってからですね、会長終わって、辞めて2ヶ月ぐらいかね、してから宮平会長がお電話をいただきました。帰ってこいと。と言われて、まあ、帰った次第です。除名請求の理由の中で、任期中に他の共済に乗り換えたことは社会通念上許されることではない。言われる理由は全くないのであります。私は代行業界の統一を願って活動を続けて、結果今日に至るまで果たせないことには深い失望を感じております。しかしながら経過をよく知らないまま双方の意見を聞かず、一方の意見だけで断じることは誤った判断につながると思います。このような除名請求をする方々は自分の目と頭で何が真実かよく見ていただき、理解していただきたいものです。このような請求に対して理事会は無理やり、いやむしろ表に出ないように先導しているのではないか、批判されたときに請求者のせいにするつもりなのか、なぜここまでして離職を続けたいのか、裏の深い闇を考えざるを得ません。最後に希望と中小についてですが、議員の何人かはヤフーが掲示板を開設して、そこに前代共済というタイトルで、開催してます。で、プログを。そこには、それぞれが寄付に耐えない希望中枢が、中枢を抱えておりました。匿名を良いことに倍増減を記入し、都合が悪くなると、さっと削除してます。現在、今削除されてます。自分の都合の悪い文章だけは。これはちょっと非常に卑怯なやり方だと思います。私たちの共済の信用と名誉を失墜させるようなことを平気で記載したことは、この中の理由もおられます。これは、名を見出てですね、謝っていただきたい。皆さん、よろしくお願いしたいというふうに思います。以上です。